光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介します。今朝ご紹介するのは単立ぶどうの木キリスト教会です。単立ぶどうの木キリスト教会は大阪市北区にあります。日本一長いと言われる天神橋筋商店街の入り口近くのビルの5階にあります。最寄り駅は大阪メトロ堺筋線谷町線の南森町駅、または JR 東西線の大阪天満宮駅です。どちらの駅からも地下鉄線3番出口を上がりますと商店街入り口に出ます。その商店街入り口には丸山コーヒーという喫茶店があり、その喫茶店の入っているビルの5階です。通路奥のエレベーターをご利用ください。ビルには駐車場はありませんが、近辺に小さなコインパーキングが数箇所あります。日曜日は午前10時からおよそ1時間の礼拝、その後三浦綾子さんの読書会、お昼は教会にてお弁当をいただき交わり会を行っております。水曜日は午前10時30分から祈りの交わり会、第二金曜日は午前10時30分から朗読落語の会、5分程度の創作福音落語を参加者全員が台本を見ながら楽しく披露し合っております。聖書の学び会は個人の都合に合わせて随時行っております。ホームページもあります。ぶどうの木キリスト教会大阪で検索いただければ見つかりやすくなっています。礼拝の音声やビデオもご用意しております。詳しくは教会の電話番号 06-6357-0564 06-6357-0564 番、もしくは牧師の携帯 080-3763-3398 080-3763-3398 番にお問い合わせください。住所は大阪市北区天神橋2丁目北 1-7 丸山ビル5階です。ご連絡をお待ちしております。単立ぶどうの木キリスト教会をご紹介しました。ではこの教会の若竹隆之牧師の聖書のお話。神様の最大の祝福を確信する、お聞きください。
今朝の聖書の箇所はマタイの福音書1章21節から23節まででございます。お読みいたします。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そのすべての出来事は、主は預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマリエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。今朝のメッセージタイトルは、神様の最大の祝福を確信するであります。改めましておはようございます。私は最近よく、なんくるないさ、と独り言で沖縄方言を口にします。関西弁で言いますと、大したことあれへんやん、となります。何が大したことないのかと申しますと、日常的に襲ってくる心配事であります。心配事は 不意打ちのように外からやってくることもあれば、心の内からにじみ出てくることもございます。その心配ごとに右往左往するのは気が疲れます。ああ、なんでこんなにしんどい目せなあかんねやろ、とブツブツとつぶやくようにもなります。その時にふと思ったのです。僕の人生って何なんやろ。毎日毎日心配ごとに振り回されてる人生、イエス様を信じているはずやのに。じゃあ人生で一番大事なもんって何や？お金か？地位か？成功か？それも大事かもしれん。まあ全部あれへんけどな。けどそんなんよりも神様の祝福や神様の平安が大事なんとちゃうか？と思わされたのであります。旧約聖書では至るところで神様が一緒にいてくださるという神様の祝福が記されています。ノアは神と共に歩み、そしてエノクも神と共に歩んだとあります。アブラハムの時も、ヤコブの時も、ヨセフの時も、神が共におられるということが大事なのであります。モーセに至っては、神様自ら、私はあなたと共にいる、と弱腰のモーセを力強く励ますのです。神様が共にいてくださるというのは、神様の最大の祝福なのです。そして、預言者イザヤは次のように預言します。主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。インマヌエルとは、神は私たちと共におられるという意味です。神が救い主として男の子として誕生してくださるという予言であります。そしてそのイザヤの予言は、今朝初めにお読みいたしましたマタイの福音書の箇所にあるように、イエスという男の子の誕生で成就します。しかしこのイエス様の誕生は神様のご計画である、私はあなたと共にいるということの序章でしかありませんでした。イエス様は33歳の時に父なる神様のご計画に従って十字架にかかり、すべての苦痛や屈辱を経験され、そして死をも経験されました。その死は私たちの過去、現在、未来の罪を背負ってのことでした。罪は死でしか償うことはできません。イエス様は自らの命と引き換えに私たちの罪を帳消しにし、私たちを父なる神様の目から見て罪なき者としてくださったのであります。しかし神様の祝福はまだ完成していませんでした。イエス様は死を克服し三日目によみがえり、私たちにあるチャンスをくださって天に昇り帰って行かれました。そのチャンスとは、私たちがイエス様を信じれば、イエス様が残していかれた聖霊様が私たちの心に宿り、私たちを天の御国に入れるようにしてくださるというものであります。いわば、私たちの心のパスポートに天の御国のビザが押印されるのであります。Welcome to Heaven の文字を見ながら、天の門をくぐることになるのです。その聖霊様は神であります。ですから、聖霊様が私たちの心に宿るというのは、神様がいつも共にいてくださるということなのです。イエス様を信じる人には、四六時中、つまりいつでも、どこにいても、神様の最大の祝福が私たちに降り注がれているということになります。他の言葉で言えば、神様の平安と喜びが私たちを常に包んでくださっているということです。 ということは、天の御国で経験するであろう平安と喜びが、この私たちの世界でも前倒しで体験できるということです。それを思ったら、この世での心配事は本当はなんくるないさ。大したことあれへんって、なのであります。私たちは心配事に対して、求めをさらば与えられんという御言葉に従って、その解決を神様に求めます。それは確かに正しい、間違ってはいません。しかし、その御言葉の前には、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのもの、必要なもののことでありますが、これらのものはすべて与えられます、という御言葉があるのです。平たく言えば、まず神様を求めなさい、ということであります。神様に何かを求める前に、まず神様を求める、ということが大事なのであります。でも、神様を求めるって何でしょう？分かったようで、分からないような言葉です。私はこれを次のような御言葉で補っています。テサロニケ人への第一の手紙、5章16節から18節までです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。しかし、この御言葉も以前は、正直、神様無茶言うわ、と思っていました。だってそうでしょ？いつも喜ぶ、絶えず祈る。英語の聖書では、絶え間なく祈るという訳もあります。そしてその上、すべてのことに感謝する。感情豊かな喜怒哀楽がはっきりしている私には、なかなかできることではありません。三つもできるわけないやん、神様。と思っていました。でもある時、これ逆にしたらどうやろうと思ったんです。つまり、どんなことでも、神様、イエス様ありがとうっていう努力をするんです。祈りは神様との会話です。祈る姿勢でなくても祈れます。ですから、神様ありがとうって言った時点で、それは祈りなのです。そして、不思議なことに、神様ありがとうって、無理やりでも言い続けていますと、内なる聖霊様が喜びと平安をくださるんです。つまり、神様、イエス様ありがとうって言っただけで、この御言葉が成就し、神様が私たちに望んでおられることが全うされるのです。そして、神様が共におられるということが感じられ、神様の最大の祝福が降り注がれていることを確信できるのであります。皆様もイエス様を信じ、どんな些細なことでも、またどんな嫌なことでも、それでも神様、イエス様、ありがとうって感謝の気持ちを表してみませんか？きっと神様が共にいらして、生きて働いてくださっていることを実感できるでしょう。天における喜びと平安を体験できるでしょう。